絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの岩山です。2021年の2月です。実はこの収録を行っているのはちょうど関東1都3県で2回目となる緊急事態宣言が間もなく発令されるというタイミングです。新型コロナウイルスの収束を願いつつも、まだまだ先行きが不透明な状況です。そうした中でもプライム会員の方にはこの音声教材を通じて目標の絶対達成に向けた一助としていただければ嬉しいです。それではメイン教材、横山信弘の絶対達成する話を始めましょう。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに絶対達成プライムのコンセプトをお話しいただけますか？
はい、絶対達成プライムのコンセプトをお話しします。絶対達成プライムのコンセプトは、会員の皆様の思考のメンテナンスです。思考プログラム、思考パターンは過去の体験のインパクトかける回数によってできています。インパクトの強い話を毎月聞いて、皆さんの思考のメンテナンスにつなげていただきたいと思っています。ではどのような思考に変えていく必要があるかというと、やはり絶対達成の思考です。目標を絶対達成するやり方ではなく、あり方。目標があったら絶対達成すべきだ、達成したい、こういう思考プログラムをしっかり持っていただくこと、それが絶対達成プライムの一番の目的です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは今月2月のテーマは、2021年、本気でイノベーションを起こす3つの選択肢ということですね。
そうです。
はい、それではまず第1部、第2部、第3部とそれぞれのサブタイトルを教えていただいてもよろしいでしょうか？
第1部は、あなたが考えるイノベーションってどのレベルです。
あ、なるほど、レベルなんですね、うん、はい、
そうですね。で、第2部は、
はい、
本気でイノベーションを起こす3つの選択肢、
うん、はい、
そして第3部が、はい、イノベーションの作法です。
なるほど、いずれのね、テーマもすごく興味があって、この後の話がすごく私も楽しみです。ありがとうございます。
はい、
それではまずはじめに第1部として、あなたが考えるイノベーションってどのレベルということですね。
そうですね、
はい、
まあ、先ほど岩山さんがお話しされた通り、今新型コロナウイルス感染症の影響というのは世界中で、まだまだあるわけです。で、そしてまさにですね、おそらくこの音声を聞いている段階でも、まあ、まだまだね、収束する見込みがないような状態ではないかなと思っています。
はい、
で、当然のことながら、このコロナの影響の前からですね、まあ、働き方改革とか、あと、まあ、少子高齢化とか、私たちの身の回り、いろんな変化が起こってますよね。
はい。
で、なんて言ったらいいんでしょうかね、制約条件がどんどんどんどん増えている。まあ、つまり身動きが取れなくなってきてる感じがしています。
うーん、確かに、はい、うん、そうですね、はい、
それでも成果を出していかなくちゃいけないし、私たちはもちろんね、目標絶対達成、常にこれを掲げていますので、
はい、
そうするとどうやったらこれで生産性を上げていくのか、
うん、
まあ、考えれば考えるほどイノベーションを起こさないとどうしようもないっていうことなんですよね。だから多分かつてないほどにこのイノベーションという言葉がいろんなところで使われています。
はい、
ですから今回は特にこのイノベーションという言葉を正しく理解して、
はい、
そしてこのイノベーションをどうやったら起こせるのか、
うん、
まあ、みんなで一緒に考えていきたい、
はい、
こういうふうに思ってるわけです。
はい、ありがとうございます。うん、
そもそも、で、まずですね、
はい、
はい、いいですか。
はい、
イノベーションの言葉の定義っていうのを少し私がご紹介したいと思います。う
ん、はい、そもそも定義があるわけですね。
うん、
はい、
まあ、大体皆さんね、変革とか革新っていう、まあ、日本語で理解されてるんじゃないかなと思うんですけど、本来の言葉の意味は、新しいアイデア、 発明による社会的に意義の高い価値の創造であるということなんですね。
うん、
うん、でここで2つのキーワードがあると思っています。
はい、
1つが発明ですね。
はい、
うん、でもう1つは創造、高い価値の創造であるということで、うん、この創造の創造っていうのはなんかイメージということじゃなくて、まあ、クリエイティブというかクリエーション、まあ、そういう創造ですよね。
はい、
うん、だから何か新しいものを発明して作り上げるということがイノベーションだということですね。
うん、はい、
本来は。ただまあ今はかなり身近な言葉として、まあかなり使われているようになっているということなんですけど、もうちょっと分かりやすく説明したいと思います。
はい、
ちょっと分かんないですもんね、はっきり言って
あの、うん、分かったような気にはなりますけれどもね。はい、はい、
で私たちあの、まあ、コンサルタントっていうのはイノベーションを仕事にするってことはまずないと思っていて、
はい、
イノベーションをやってもらいたいんだけどって言われてやるっていうのは極めてリスクが高いと思っています。私だったらもう絶対断ります。はい、うん、だから結果的にイノベーションが起きたっていうことは、まあ、かなりあるわけなんですけど、でもイノベーションを目的にするっていうのは非常に、まあ、リスキーだなと思うんですね。うん、でイノベーションと、まあ、対になって覚えておく言葉はインプルーブメントなんです。
インプルーブメントですね。
うん、
はい、
イノベーションは革新でインプルーブメントは改善。
うーん、なるほど。はい、
うん、でこの言葉をうまく理解する上ではこの表現がすごくね適してると思うんです。
はい、
それは何かというと、インプルーブメントは連続的変化、そして、はい、イノベーションは非連続的変化であると。
ああ、とても分かりやすいですね。
だから連続してるんですよね。
はい、
インプルーブメントっていうのは。
なるほど。はい、はい、
だから一般企業には経営リソースっていうのがあって、経営リソースっていうのは人物金みたいなものですよね。
うん、
その人物金というリソースを今後も継続的に活用しながら経営上の問題を解決する、事業目標を達成させることが私たちコンサルタントの役割だと思います。
はい、
ですから私たちがその企業に入って、で今の役員の方とか中間管理職の方々、もう肩書きなしにしてくださいとか、もうあなたたちはこの会社出てってくださいとか、今ある工場は売却してくださいとか、今ある事業は3分の1ぐらいにしますみたいなことを言ってしまうと、それはイノベーションは起こせるかもしれません。しかし普通はやらないですね。
はい、
ですから今のリソースを活用しながらどのように問題を解決するのか、目標を達成させるのかっていうことを考えるので、
はい、
まあ、いろんな制約がありますよね。もっとこういう人がいたらなとかね、もっとこういうプロダクトだったらうまいこといくのにって私も思うんですけど、
は
い、いやいやでもそうは言ったってね、今までの歴史があるわけですから、じゃあそれをうまいこと活用してどうやったら目標を達成できるのか、今抱えている問題を解決するのかっていうことを考えるのがコンサルタントの仕事であると。
はい、
だからまあコンサルタントっていうか、そのインプルーブメントはインプルーブメントのね、簡単ではないんですけど、でもコンサルタントの本分であると思うんですね。
はいはい、
だからイノベーションっていうのはもう過去とは非連続的なので、過去のリソース、これまで培われてきた資産みたいなものはちょっと置いといて、っていうことなんですよね。
はい、
そう考えるとイノベーションを起こそうっていう人がね、その感じで考えてるかっていうと多分なかなか難しいんじゃないかなと思うんですよ。例えばですよ、社長がイノベーションを起こさなくちゃいけないっていうことで、はい、イノベーション企画室っていう部署を作ったとしますね。
はい、よくあるお話ですね。
はいはいはいはい、
はい、
私たちもね、いろんな方と名刺交換させていただくので、イノベーション企画室とかイノベーション推進センターみたいな、そういう部署名があって、で、はい、私もともと営業企画部だったんですとか、私営業部長だったんですとか、私秘書室にいたんです、社長室にいたんですとか、あの工場でやってたんですって、まあなんかね、いろんなところから寄せ集めでイノベーションのなんか企画室作ってますって言っても、これはなかなか難しいですよね。まあ、その人たちがもう変人の集まりだったらいいですけどね。
確かに発明とね、想像が繰り出されるかもしれませんが、はい。
で、合意形成のもとでやるものではないので、イノベーションっていうのは。
あ、なるほど。合意形成のもとでやるものではない。うん、なるほど。あ、なるほど。
まず反対されますよね、はい、イノベーションっていうのは。反対されない限り、イノベーションとは呼べないので、それいいですねなんて言われたら、あ、イノベーションじゃないんだってなるので、そうなんですよ。だから、まあ、今回の、第1部のテーマが、あなたが考えるイノベーションってどのレベルという話なんですけど、
はい、
何で例えたいかと言いますと、AI、人工知能でちょっと例えてお話を進めていきたいと思うんですね。
はい、なるほど、はい。
例えば AI 家電ってあるんですよ。掃除機とか冷蔵庫とか電子レンジに AI の機能が実装されていると。
はい、
で、この AI 機能が搭載されている家電って脚光を浴びてるんですね。だから身近にありますよね。
はい。
だけど、まあ、私どものお客様でも AI を活用している、AI を事業にしているような IT 企業があって、まあ、その方々からすると、いや、あれは AI とは呼べませんよと
、はい、
いうのがあるんですね。で、4段階に分かれるそうで、
はい、4段階ですね。
うん、
はい、
まあ、これ皆さんはっきり言って、さらっと聞いておいてください。正直言ってこれ勉強するとこじゃないので、はい、ただ、あるよということで、レベル1は単純な制御プログラムで、レベル2は古典的な人工知能、レベル3は機械学習を取り入れた人工知能、レベル4はディープラーニングを取り入れた人工知能と、まあ、ちょっとよく分かんなくてもいいんですけど、まあ、大体一般的な AI 家電っていうのはレベル1からレベル2ぐらいっていうふうに言われてるんですね。まあ、与えられた判断基準と行動パターンに基づいて制御するようなものなので、
はい、
まあ、私もシステムエンジニアでしたから、まあ、こうなったらこうするかなみたいな、まあ、プログラミングですよね、
はい、
もう元からもう判断基準っていうのが埋め込まれていて、だからその判断基準が自動的に自分たちが学習してでアップデートされていくかっていうと、さすがにそこまでの高度な人工知能を、まあ、家電製品に搭載するかというと、多分そこまでにはあんまりなってないんじゃないかなと思うんですね。だから、そのルンバって呼ばれるのお掃除ロボットってあるじゃないですか。
はい。
であれがどのレベルなのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、どこまでその判断を自分なりにするのか。
はい、
だからそう考えたときに、まあ、AI の話はまあちょっとこれぐらいにしておいて、皆さんが考えるイノベーションってどこまでの話っていうことなんですよね。ですから私どもからするとインプルーブメントじゃないのっていうのがあって、
はい、はいはいはい、
インプルーブメントも意外と簡単じゃないんですよ、
そうですね、はい、
インプルーブメントも簡単じゃないんで、だからイノベーションイノベーションって言いますけどっていうところで、そのレベルがね、1から4まであるのか1から5まであるのか、そういうのはちょっと今ないんですけど、ただ今 AI で例えたみたいに、はい、AI って言ってもいろいろあるよねと、じゃあイノベーションって言ってもいろいろあるよねと、いうことだと思うんですね。
はい、
ですから、あの、本気でイノベーションを起こしたいっていうんであれば、もう非連続的変化っていうものを頭の中に入れておくっていうことがとても重要で、でそう考えると、まあ過去のことをよく知っている方とか、過去の成功体験をまあかなり積まれている方とか、まあ過去にものすごくね、うまくいった商材であったり、まあ設備であったり、まあ生産技術であったり、まあそういったものとまあ決別するという 覚悟とか勇気みたいなものっていうのは、うん、まあ、ある程度持っていないとまずいかなと、
うん、
インプルーブメントでさえそういう覚悟必要ですからね。
そうですね、はい、
うん、私たちはもう実際に現場に入ってイノベーションを起こそうと思ってるわけではなくて、あくまでもインプルーブメントを繰り返すだけなんで、うん、ただそれさえついていけないという人もいるわけですよ、
はい、
そうするとイノベーションなんか起こせるわけないだろうと思ったりするわけですよね、はい、この程度でひいひい言われたらっていう、
はい、
ちなみに私あの昨日の夜、オンラインでトレーニング受けたんですね。
はい、トレーニングですか。
本当は、
はい
はいはい、ジムに行って実際レッスンを受けようと思ったんですけど、いろんな事情があって、うん、まあ、家から出られなかったもんですから、あのズームを使ってオンラインでトレーニングを受けました、はい、まあ、あのもうだいぶ慣れてきましたけれど、
はい、
うん、でですね、まあ、相当昨日はですね、なんだろう、トレーナーの方が気張ってたのかなんだかよくわかんないですけど、相当追い込まれてですね、私、
はいはい、
今日はもう本当に体のあっちこっちが本当に痛いんですよ、
はい、あ、筋肉痛です、
うん、まあ、そうですね、はい、まあ、でもここまで追い込まれると気持ちいいですね、正直言って、
うん、
うん、相手笑ってますからね、ヨガさん苦しいっすかみたいな、いやいや笑ってんじゃねえよってでこっちも声出ないんだけどっていう、
はい、
そんな状態なんですよね。
うん、
はっきり言うと、そこの社長、絶対達成プライム、あ、いかん、まずいこれ。これ、聞かれてるかもしれない、そのトレーナーに。絶対達成プライム会員なんで。社長があのね、みんなあの、横山さんの DVD だとか、はい、そういったものはみんなあの、聞いてますよ、うちのトレーナーって言ってて、あ、そうなんですか、その割にはめちゃくちゃ追い込まれるんだけどって思ってて、全く遠慮なしやんかって思うんですけど。うん、
はい、
いやでもこれもインプルーメントだと思うんですよね。
うん、
うん、私自身のその体というものをまあ活用してるじゃないですか、
はい、
うん、だからもうこんな役に立たないような腕とか足もなくしますみたいなことを言われてるわけではないので、
うん、
うん、ですからもう筋肉ここ全然ないですよねとか、もう横山さん猫背でこう曲がっちゃってて、もうこれなんかもうなくしますかみたいな風に言いたいと思うんですよ、
はい、
だけどそれはさすがに無理なので、それじゃあどうやって改善させていくのかってことじゃないですか、
うん、
うん、そのためにはかなりの負荷かけていかないといけないですよね、
はいはい、
うん、だから私ども当然現場に入ると負荷をかけるじゃないですか、
はい、
うん、でもそれでもインプルーブメントなんですよ。
うーん、
だから意外とイノベーションの方が楽なんですよね。
それはちょっと面白い発想ですね。はい。
うん、楽なんだけど、
はいはい、
楽なんだけど期待通りになるかどうかは全くわからないですよね。
ああ、なるほど。
ここがとても重要で、イノベーションというのは結果論なんで、
はいはいはいはい、
結果的にうまくいったねっていう話で。うん、ですからあのじゃあこういうものを取っかえてしまえばいいですかって言ってそれでうまくいくかというとそれはそれで分かんないですもんね、
うんうん、
かなりいろんなことをやってみて10個20個いろんなことやってみたら1個うまくいったみたいな話じゃないですか、
うん
うん、そういうものなので、
はい、
ですから今の授業がうまくいかないから今の授業をスパッと諦めて新しい授業をやる、それはもちろんイノベーションかもしれないんですけど、新しい授業を10個20個やって1個うまくいくかもしれないという話ですよね、うん、全部一生懸命やってもその、まあ、コンバージョン率だと思うんですよ、
うん、
うん、だからイノベーションがいいかどうかは別にしても、ただそうは言ってもイノベーションを起こしていかないとうまくいかないという、はい、まあ、こういうジレンマがあるということですよね。
うーん、なるほど、ありがとうございます。今回第1部ではね、そもそも私たちが考えているイノベーションの言葉の定義ですね、うん、インプルーブメントと少し対比をさせて、そもそも言葉の定義を揃えた上で、どのレベルでもって我々はイノベーションという言葉を扱っているのか認識しているのかというところについてお話をしていただきました、
うん、はい
はい、 ではこのあたりで第1部は終了をさせていただいても横山さんよろしいでしょうか。
そうですね、第2部はじゃあイノベーションやっていきましょうという中で3つの選択肢があると、じゃあどの選択をしますかという話をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。それでは続きは横山信弘の絶対達成する話第2部をお聞きください。聞いてくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。